中澄明弘のダベリ。始まりました。中澄明弘のダベリ、よろしくお願いいたします。7月の下旬ですね、なってますけども、自分の出身がですね、京都なんですけども、で京都でこの時期だと本当ですけど、祇園祭って言って有名だと思うんですけどね、全国の方々からもいらっしゃる結構有名なお祭りなんですけども、でその祇園祭りもやっぱりこういった世の中なんでかなり縮小で、でそうなんですよ、でかなりもともとやっぱりそのかなりねいらっしゃるっていうこともあったりとかして、規模も縮小されてますし、主なそういったあの祠が立ち並んでるじゃないですか、ああいう巡行とかも行事中止ですし、いろんなもうイベントが中止になってるんですけど、で8月だと大文字のですね、送り別って京都の盆地なんで山が周りにあるじゃないですか、その周りに大とかいろんな文字が出てくるんですけど、それも今年どうするんだみたいな話になっていて、なんか実今案なのかな、これはなんか通ってるのかどうかちょっとわかんないですけど、なんかもう大さえやらないみたいな、なんか大が点みたいななんか話聞いたんですけど、本当なんですかこれ。いやなんかよくやる、もうそれだったらやらなくていいかなってね、いう思いもあるんですけど、まあね、祭らう意味もあるんで、なんか炎の中点みたいなコロナ対策っていう記事ありましたね、本当にいいですか。中心点と頂点、端の6箇所のみ、だから画数の始まりと終わりのとこら辺ぐらいしかやんないってことですよね。もう大じゃねえじゃねえかって話になっちゃうんですけど、まあ、誰も突っ込まないですよね、さすがに。あ、で、それ以外も、そうですね。船型とか、船の形したやつとか、それも頂点の点のみ。で、妙っていう、女辺に少ないって妙っていう感じで、あと法律の方、それもあるんですけど、中央部の点のみ。で時間も未定らしいんです。難しいですね。まあ仕方ないですよね。まあ台も西と東両方あるんですけど、それも6箇所のみ。もう文字にはならないっていう話になっちゃうんですけど。ある意味レアですね。そう思って見に行くしかない。見に行ったら見に行ったで、場所がね、密になるんで、ダメなんですけど、難しいですね。それ逆に、見に行く人いるんじゃないかなって思っちゃいますよね。東京アラートと一緒で。なんか東京アラートも結局、これ言うと政治違反になりすぎるんであんまり言わないですけど、そう、赤くしすぎてるレアじゃん、見に行こうぜっていう人がやっぱいるじゃないですか。で、お台場のところで見えやすいから、そこでなんか見えやすいようなバーベキュー場みたいななんか焼肉できるところとかが、そのアラートなる時刻の前になんかもうやめちゃうみたいなこともあったりしてですね、やってる意味あるのかっていう話も、まあもうやめちゃいましたもんね、アラートも。そうです、本当に難しいですね。なんか結局はこのままね行っちゃうと、やっぱり冬までもうこういう風な形になっちゃうんじゃないかなと思いますね。ワクチンとかができないとやっぱり、そうそう、もう結局は、そう、避けるしか方法がないので、3つ。そうなっちゃうと、本当に難しいですけど、そういうのを避けるためになんかこういうことをしないといけないなっていう風な感じですよね。で、スポーツイベントも今、延期っていうか、もう、プロ野球とかも始まってますけど、無観客で、いう風な形でずっと続いてるんで、見に行けってね、騒げるのはいつなのかなっていう風に思いますよね。本当に。こういうスポーツイベントって本当、そう。だから来年のオリンピックどうすんだって話ですよね。みんな言わないですけど。言わないっていうか、いや、巷では街中の人で言ってるでしょうけど、議題にすら上がってない。 まあ、あげる議題もっと優先することもっとあるんで、多分言わないだけなんでしょうけど。1年後にできんのかっていう話ですよね、結局。だから1年後にできなかったらもう中止らしいですね。はい、中止らしいんで、日本でやることもない。ね。仕方ないですけどね。こればっかりは。本当に仕方ないですけど、いやー、どうなるんでしょうね。もう、だから、夏休みもどうしようかなって思ってます。もう、早い方だと7月の下旬からね、あの会社員の方々だと、休まれる方も多いんじゃないかなって。そう。お盆を避けてね、休まれる方も多いかなっていうふうに思いますけどね。自分もまだ何も決めてないんで、うん、海外はちょっとどうかなと思うんですけど、まあ、国内ぐらいだったらなんかどっかね、ちょっとなんか旅行でもしたいなとは、みんな思っている方多いかなというふうには思ってるんですけど。ちょっと依然としてまだ自分以外考え中です。本当にフェスも行かない感じにしてるんで、ちょっと考え中ですね。はい、なんか皆さんこういった意見があったらね、ぜひぜひお待ちしてますんで、よろしくお願いします。番組では皆様からの意見やね、感想をぜひお待ちしております。はい、番組のねアカウントホームページですね、いいねコメントもお待ちしてますんで、よろしくお願いします。パソコンやスマートフォンでもご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。この番組は、インディアティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナー、中澄明自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。今回ですね、久しぶりに、ちょっと本格的にイヤホンを買い替えようかなと思って、で、まあ、完全ワイヤレスイヤホンなんですけど、ソニーからですね、6月27日か、の土曜日に、新しいちょっと新製品が出まして、で、型番が WFSP800N っていうね、ノイズキャンセリング機能がついてる、N ついてる。これが出ました。価格、どれぐらいだったかな ?2 万3000円ぐらいですね。はい。まあ、それがさ、まあ、オープン価格ぐらいかなと思います。で、まあ、スペックと言いますか、イヤホン本体だと、最大9時間、ノイズキャンセリングオンで可能です。で、オフだと、最大13時間。で、これですね、SP ってついてるのに訳があって、スポーツ用で、開発したイヤホンなんですよ。防塵防水機能 IP5 相当。55か。防塵で5、防水5なんで。なんで、軽い、飛沫も全然、雨とかね、小雨程度なら全然いけます。で、ワイヤレス接続もかなりアップしてますね。で、WF1000X Mark III が出た時もアップしてたんですけど、あれとか、これもそうなんですけど、中にチップついてて、アプリとコネクトすることで、その中に入っている、まあ、チップの更新とかができるんですよ。で、今 2.5 ぐらいまで多分、そのアプリのバージョンが多分アップしてるんですけど、かなりそれで接続性がアップしてる感じがしますね。最初の初期より。だから、ロット変えなくていいっていうのはすごい、こういうチップが、まあ、高いんで、それぐらいついてていいんですけど、ついてない安物よりこういったもので接続性がアップできるのがいいですよね。多分そうだから、アップル製品とか特にそういうのが顕著ですよね。 AirPods Pro とかかなり接続性高いし、でそうそう、それはすごい便利だなって思いましたよね。今回のアップルもそうですけど、デバイスのオートなんですか、切り替えがオートでできたりとか、例えばまあ iPad 見ながら、まあ、もともとペアリング接続してるの条件ですけど、iPad でなんか動画見てました。で、電話来ると、iPhone に、 AirPods Pro やってるけど切り替えて電話かかってくるみたいなね。なんかそんなシステムが多分次の iOS のバージョンでなんか概要だけ発表されてましたよね。なんかそんなになるんじゃ、できるんじゃないかみたいなお話もあったりとかするんですけど。ソニーもね、もともと、まあ電話は出してないですけど、まあ出してるか出してますけどね。うん、そういった切り替えもできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でも、今回のこのヘッドホンコネクトを、アプリ対応してるんで、まあそういった切り替えがまず、まあ可能だっていうことですね。で、ちょっとね、大きいですよね、ソニーの。こういう完全ワイヤレスイヤホンの入れるパッケージっていうか、その入れる、イヤホン入れるものですね。ケース。結構大きいんですよ。で、取り外しとかがね、磁石になってるんで、すぐ取り外せますし、で、ちょっと斜めになってるんですよね。多分、指とかで取り出しやすいように。で、空間があるんですよ。右と左の入れるところ。だからそこに指を入れて、取り外すっていうのがすごく可能になってるのはいいかなっていう。思いました。だからその代わりちょっと斜めにしてるんで、イヤホン自体をちょっと取り外すの、取り外す、ケース自体がちょっと大きくなってるのは難点かもしれません。で、ケース入れると、1個分、1回分か、できるんで、9時間。だけ18時間最大可能かなと。ロイキャン入れるとできますね。で、中にですね、何が入ってたかっていうと、まあ、普通にそのイヤホンケースと、あと、ケース自体充電しないといけないので、そのケースはですね、USB Type-C で、まあ、もちろん対応します。で、あと、イヤホンじゃない、イヤーチップですね。イヤーチップが、入ってますね。まあ、それぐらいです。うん。スポーツ用なんで、そんなに、普通のイヤホンのチップ、イヤホンっていうかソニーのチップでしたね。で、見てんですが、耳に引っ掛ける用のスポーツタイプなんで、それがついてるのが結構いいかなと思ってます。だから、自分何回かつけて、ランニングとか、ジムとかでやったんですけど、全然外れないですね。やっぱり、このイヤーウィングっていうのが、耳引っ掛けるところがついてるんで、これが、痛くないですね。で、ここに引っ掛けるような感じになってるんで、耳に対して。だからすごい、しかもこれも、なんていうか、ゴムっていうか、そうですね。ゴムみたいなのできてるんで、痛くなかったです。自分も何回か走ってやってみたんですけど。うん。そこはすごいいい点だなというふうに思いましたね。ちょっとでも、ケース自体がプラスチックなんで、ちょっと安物感はあるんですけど、2万3000のものよりか。結構2万3000だと、なんかラバーっていうか、なんかね、革じゃないですけど、なんかそういう結構ケースも工夫というか、例えば WF-1000X Mark III だとちょっと金属部分があったりとかして、高級感を出してたりするんですけど、これスポーツ用を意識してか、ほとんどプラスチックですね。でも、ケース自体は防塵防水とかじゃないんで、これを水没しちゃうと終わっちゃうんですけど、そうです。だからそこはまあ、いけるというか、ですね。で、イヤーリングも、で、イヤーチップも、サイズが3サイズ、S と L とか、3つぐらいある。で、イヤーリングも大と小で。で、最初から1つずつ入れられてはいるんですけど。で、あと、この USB Type-C のケーブルが中に入ってるっていうふうな流れですね。で、聞いてみました。何回かその質に主張して。やはり、そう、ストリッドバスっていうですね、低音を重視した、イヤホンになってます。まあ、運動用なんで、それが一番ベストなんですけどね。うん。結構低音を、聞かせてるような、の、アタック音も結構あったりとかして聞きやすかったです。J-POP もそうだし、あと R&B、ロック、全然いいですね。うん、ヒップホップとかも全然いいと思います。で、そう、低音が強調されてるんですけど、まあ、でも低音が強調しすぎてる、やはりその安物とかだと、なんて言うんですかね、あれ。低音だら出してるだけで、なんか、もわっとしたような感じ？うん。なんか、ベースの音とかが聞き取れないっていうか、そういうのあるんですよ。強調しすぎてるやつだけ。これはやっぱり、それなりにお金が出して、まあ、2万円ぐらいでそこそこ出してるんで、そういった音とか、繊細な音とかもちゃんと低音でも、まあ、刺さりはしないですけど、いい音を奏でてるなって思いました。で、どっちかというと、だからその低音強調気味なんで、結構そういったベーストーンとか、ドラムのバスの音とか、そういった 音が、基本的に強調はされてますんで、楽器の方が結構前に来てる感じはしますね、どうしても。うん。でも、ボーカル音も結構、いい感じに聞こえてくるし、結構ノリがよく、聞こえてるような音にチューニングしてあるなっていう風には思いました。うん。なんで、全然普通の普段使いでも使えますね。まあ、強いて言うならそのスポーツ用で使っていただいていいかな。まあ、防塵防水のね、イヤホン内部には入ってますので、使いやすいと思いますね。ノイキャンもそこそこ効いてますね。はい。WF-1000X Mark III よりかは効いてないですけど、でも普段使い、そうですね。うん、電車とか。自分も家とかで聞いたんですけど、エアコンの室外機の音とかあんまり聞こえにくかったです。だから普通にちょっとノイキャンは入ってるんで、いいなとは思いました。もちろん、これボタンがあと、イヤホンは物理ボタンじゃなくてタップ式なんですよ。それがちょっと、どうなんですかね。みんな嫌がるかどうかっていうのはちょっと、好み分かれるかもしれないですけど、その代わりワンタップして、右ワンタップで、再生停止とか、で左とかでノイキャンオフ、オンオフ切り替えとかができます。もちろん、Siri 呼び出しで、イヤホンから電話することももちろんできます。あと、2万円出す価値のある、いいイヤホンだなっていうふうに思いました。2年ぶりぐらいですよね、多分。このスポーツ用のノイキャンで、ブラッシュアップしてきたの。で、形も結構、変えてきて、使いやすいイヤホンになってるんで、で、音も全然いいですし、うん。皆さん、一度、これ聞いてみてください。僕は、色はね、黄色、オレンジか。オレンジ、青、白、黒ですね。僕はもう黒買いました。黒好きなんで、基本。うん。黒か、まあ、白とかの買う人が多いんじゃないですかね。そうそうそう。だから、まあ、ノイキャン付きの、で、ワークアウト用のイヤホンを探している方は、もうこれが持ってこいですね。はい。皆さんぜひ一度聞いてみてください。以上、スミズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明自身が、食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回はですね、ちょっと面白いというか気になったんですけど、オーザクってあるじゃないですか、ハウスが出しているポテトチップス、あれのですね、だいたい薄塩とか多いんですよ、スーパー出ても。オーザクもあんま見ないんですけど、だいたいもう小池屋カルビーが人気じゃないですか。たまにオーザクがあって、でつい最近オーザクにウインナー味っていうのがなんだって思うんですけど、ウインナー味ってもう札幌ポテトバーベキュー味並みにちょっと何味だっていうのが出ましたね。本当にウインナーの味がすんのかな、ちょっと気になったんで買いました。つい最近6月の下旬ぐらいに発売されたポテトチップスです。ちょっといただきたいなと思ってます。色がね、なんか黄色かなんか、です、パッケージの色は。はい、ちょっと開けます。なんだこれな、あ、なんか香ばしい、うん、なんか焼いてるこのいってる感じ、ウインナーを匂いしますね。うん、あー、なんか塩コショウが結構ちょっと効いてる感じしますね、普段より。うん、薄塩より、うんうん、あ、 すごい香ばしい匂いする。美味しいですね、全然。確かに、うわ、なんかそう、こういう燻製系ののを焼いてる、匂いがします。すごいな、匂いを見事に再現されてます。すごい、でも美味しいですよ。ウインナーの香ばしさっていうか、そう、香りが結構強めですね。でも美味しいですよ。味はあのポテトチップスのなんか塩コショウついた感じで、まあスパイシーとまではいかないですけど、ちょっとそれを引き立ってるんで美味しいですね。でポテトのうまさも入ってるから、なんかすごい食べやすくなってます。カロリーが355、65g で、まあ普通のポテチップスの量ですよね、袋の。これでも美味しいっすよ。なんかすごい食べる前に食べようとすると、あの鼻にすごいあのこのウインナーのなんていうか、あのいってる匂いがね、香ばしい感じがしてくるんで、最初ウインナー味ってなんだろう、まあ多分その匂いを多分再現させたかったんでしょうね。ざっくりしているポテトなんで、やっぱりザクッとポテトなんでね、ザクッとポテト大皿なんで、そういう感じの匂いはしました。でも美味しいです。これでも一人で全然いけちゃいますね。この65ぐらいだとそんなに多くないから、一人でも全然完食できそうな感じがします。すごい匂い、ね、家中にこの匂いがしてきそうな感じです。ウインナーソーセージって書いてあるんですけど、本当にまさにウインナーの焼いてる匂いあるじゃないですか。あれを想像してください、皆さん。それを想像しながらなんか食べてる感じです、ポテトチップスで。ちょっとその香ばしい香りがしながら、ポテトの美味しさもちょっと楽しめる、同時に楽しめるっていうのがこの売りかなっていう風に思ってますけどね。ちょっと変わり種ですけど、まあもしかしたらレギュラーがあるかな。オザク探すのも大変なんですけど、ね、本当にあのだいたい札幌ポテトじゃない、あのカルビーか小池屋の2強なんで、スーパーもあんまりなかったんですよね。コンビニ行って見つけてきたんですけど、皆さんあのよかったらちょっと探してみて、一度ね食べてみてはいかがでしょうか。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。7月も終わろうとしますけどね、暑い季節になってきてますけど、自分の中でも本当にあの何ですかね、この1ヶ月1ヶ月過ぎるのが早くてですね、本当にやりきれないって言って、まあ一日一日をね、 うまく過ごせればいいかなというふうに思ってます。自分もやりたいことたくさんあるんでね、そのビジネスですかの話もちょっとしたじゃないですか、前回のオープニングになりますけど、ちょこちょこ進められてはいってるかなと思ってます。副業なんでね、もちろん本業がメインなんで、そこがちょっと忙しいっちゃ忙しいですけど、幸いにっていうか、ありがたいことにね、そうです。だから、まあ、それやりつつ、サイト立ち上げたりとか、そうですね、やっぱりそう、本業に影響が出ないように、ちょっと夜やったりとか、なんかネタをね、やっぱ仕込まないといけないので、ちゃんとそういったものができるかなっていう、今ちょっとリサーチをしてる段階ですね。自分はちょっと3ヶ月ぐらいちょっと合間見てやってる感じです。そのブログに関しては。はい。Uber はね、もう、なんでもっていうか、基本来るんで待ってたら、今は。そう。本当にコロナ禍の時は、コロナ禍じゃない。緊急事態宣言発令中は本当に多かったんで、ドライバーが。全然注文来なかったんですけど、今はね、もう、待ってたら大体、特に昼は、すごいっすよ。何でも注文来るかな。夜はなんか少ないかなーって。やっぱり天気いいとね、みんなやっぱり土曜日とか特にご飯食べに行っちゃうんですよ、みんな外。うん。今もう飲み屋さんも空いてますからね。だから、あんまり需要がないんですけど、昼はね、やっぱりみんな外に出るのになんか嫌だな、みたいな。なんか出前がちょうどいいんでしょうね。で、置き配もできるし。今置き配も多いんですよ。そう、置き配は本当に増えました。で、そうそう。Uber もそうですけど、Mini もそうなんですけど、チップ機能っていうのがね、出てきたんですよね。Uber は前からあったのかな ?6 月うん、そうか。出てきたんですよね。で、Mini も搭載されてるんですけど、たまに、そう、ネットとか上がってるんですけど、で、タイの方550円とか100円とかで、2、3件に1回ぐらい来るんですけど、自分は本当に1回だけ、お金持ちの、なんかマンションみたいな、高級賃貸マンションみたいな、月100万とかなんか、そんな、マンションあるんですよ、都内。すごいことに。金持ちの人が住んでんだろうなと思うんですけど、自分1回そこにたまたま配達に行ってですね、400円ぐらいもらいましたね。なんか、売上の1割とか2割とかデフォルトで選択できるんで、おそらく多分それを選択されたんだと思う。量も結構多かったんで、4食分ぐらいあったな、と思うんですよ。だから多分それの1割か2割ぐらいを多分くれたんだと思うんですけど、それがタップするだけでね、渡せるっていう。そうそう。今までのチップって、もう手渡しでなんかこれでなんか美味しいの食べてよみたいな感じだったと思うんですけど、Uber にあるチップ制度って、もうなんかタップするだけで頼めるんで、あとは、都内だと、高級賃貸マンションとか行くともらえそうなんですけど、自分がよくもらってたりするのは、千代田区の番町って言うとわかると思うんですけど、まあでもそこに配達に行かピックアップは何もないですけどね、ピックアップは、ドロップ先、その配達先はもう住宅街ばっかりなんで、その周辺何も店ほとんどないんですけど、その周辺ですよね。赤坂とか。なんだろう。南はそうですよね。北だから、だと市ヶ谷とか、飯田橋とかの辺になるんですかね。だから、皇居の東側西側になるんですけど、番町っていう、もうなんか、千代田区何番町とか、三番町とか、六番町ぐらいもあるのかな。もともと大名屋敷なんですよ、あの辺。で、そこが今もう、タワマンまで行かないですね。十何階建てとかのマンション群が多いんですけど、そこに配達すると僕はなんか知らないですけど、もらってる確率は高いですね。100円って言ったら失礼ですけど、100円でもらえたら本当ありがたいですけどね。普通だと今までもらえなかったんで、なんかちょっとしたジュースの足しに本当にさせていただいてるんで、ありがたいな。これ毎日、一件二件ぐらいは僕は来てますね。なんか、評価していただいてるんだなって思いながらも、配達はさせていただいてるんですけど、すごいありがたいです。そうそう。多分、悪天候とかだとなんか、本当に、これでもみたいな感じで、今までもらってたんですけど、チップでもらうことで、まあ、 置き配してる方も多かった。置き配してる方でもそういうのをもらえ、タップするだけにもらえるんでね。うん。すごいありがたい制度だなっていうふうに思いました。はい。何の話してるんだって感じなんですけどね。8月も、もう、この番組ももう4年ぐらいやってるんですよね。なんだかんだ言ってやらさせてもらってますんで。皆さん、何か意見、感想ですね。こんなたまもない番組言ったら変ですけど、聞いていただいてる方もいると思いますんで、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、インリティ・ザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。